時刻は7時25分になりました。ここで音楽、ところによって交通情報です。ヴァンゲリスで映画南極物語メインテーマです。7時27分、今朝の聞きたいです。この1ヶ月近く熱戦が続くサッカーのワールドカップカタール大会。その中で注目されているのが VAR、ビデオアシスタントレフェリーです。あの日本スペイン戦の決勝ゴールにつながる判定でもミリ単位の正確な判定で注目されました。テクノロジーの進化が可能にしたこの最新技術、一体どのようなものなのか、そして今後我々の暮らし生活をどのように変えていくのか、サイエンスライターの竹内薫さんに聞きます。竹内さん、おはようございます。よろしくお願いします。
あ、おはようございます。よろしくお願いします。
まずあの VAR ですね、ビデオアシスタントレフェリー、はい、あの前回のロシア大会から導入されてはいるんですけれども、今回注目されています。どういうものなのか説明をお願いいたします。
はい、まあ、これはビデオアシスタントという名前がついているので、まあ、映像によって補助的にレフリーを助けるということですね、うん、それでサッカーの場合ですと第5の審判という名前もついています、
はい、
でこれはフィールド上にですね、主審、副審、先審が2名ということで、まあ、計4名いるんですね、審判が。でまあ、それに加えてフィールドの外でモニターで判断をする第5の審判ということですね。まあ、ということで、まあ、ゴールとか、はい、ペナルティとかオフサイドといった重大なシーンについて疑問が生じた場合、つまり、フィールド内の審判たちが見過ごしたり間違った可能性があるときに登場するということですね、
はい。まあ、特定に直結するようなとても重要なシーンで活用されてますよね、はい、でその VAR が大きく注目されたのはあのスペイン戦の三笘選手のクロスがですね、はい、ラインを超えたのか超えてないかという判定でしたよね、
はい、
あのビデオで見てますと角度によってはあれ出てるんじゃないかという映像もあったんですが、
はい、
あのボールにセンサーが組み込まれているということで正確にボールの位置が分かったそうですけども、これどういう技術でどういう仕組みになってるんですか。
これそうですね、まあ、あのセンサーの他に、まあ、当然映像があるんですけれども、まあ、映像技術とセンサー技術、うん、でその情報を今度はあの人工知能が解析をするというですね、
はい、
三つどもえの技術なんですけれども、まあ、それによってですね、そのボールとプレイヤーの位置ですね、これがミリ単位で計算できるんですね、 はい、そして、まあ、センサーなんですが、これ、ボール内にセンサーチップが組み込まれていまして、ちょうどこれ、スマートフォンにね、センサー入ってますよね、
はい、
あれの高性能なバージョンだと思うんですが、まあ、加速度を検知したり、
うん、
動いてるかどうかを検知したり、あるいは回転してるかどうかっていうことまで全部検知できるんですね。
そこまでボールの細かい動きが解析できるわけですね。
はい、であとは、まあ、ゴールラインの判定に関しては、観客席の一番前の列の、
はい、
ところにですね、アンテナが張り巡らせてあって、まあ、それと連動してさらに、まあ、精度を上げてるということで、最終的にそのボールがラインを割ったかどうかは、コンマ何ミリといったところまで測定ができるんですね。
はあ、
はい、
ということはこうあらかじめそのフィールドの上に細かいそのメッシュっていうんでしょうか、座標軸みたいなものがあって、
はい、
その上でボールがどこにあるかというのをこれを瞬時に測定することができるんですね。
そうですね、まあ、そういう意味ではこれまでですと、まあ、フィールド上の審判の視点からしか見えなかったものが、もう全体が完全にですね、座標としてまあ、これは言葉ですがマッピングという言葉を使うんですが、もう全フィールドがマッピングされている、もう全部の情報が面として与えられているということですね。なので、まあ、例えばボールがポストに当たって跳ね返ったときに、ちょっとだけちゃんとそのゴールライン切っていたか、つまりちゃんとゴールをしたかどうか、あるいはそうですね、オフサイドの判定なんかについては、はい、もう現在では半分自動化されていて、まあ、瞬間的にそのオフサイドがあったかどうかということを解析して、で、まあ、コンピューターグラフィックスでそれが再現されるというところまで来てますね。
確かにオフサイドの判定も早かったですものね。パッとこう画像 CG で選手と選手がこう何センチずれてるとかですね、
はい、
本当に早いなと思って見てました。そういう仕組みがあるんですね。
ですね。
それから、
ですから、
はい、おっしゃったボールのゴール判定ですね、これ時々これまでの大会で疑惑になったりする、はい
はい、そうですね、
クロスバーに当たってですね、真下に落ちたりした時に、はい、果たしてゴールラインを越えたのかキーパーが書き出したのかって、これ1点がかかってますから、極めて重要な判定なんだけれども、
はい、
それがそのマッピングによってボールの位置がはっきり分かりますから、
はい、
その審判が目で見るより もう確実に判定できることになりますね。
そうですね、まあ、それも本当にこう1ミリとか、まあ、場合によっては1ミリ以下まで判定ができるの で、でそれがまあコンピューターグラフィックスですぐに再現されるので、観客もまあ不満を抱かないというですね。
そうですね、
はい、
確かに今回その出た VAR の判定に対しても各チームがもうすぐに従って試合がスムーズに、ね、動きましたからね、そういう意味でもスポーツ その試合進行をスムーズにするという価値もありましたよね。で、
はい、
そもそもこのどういう技術が今回使われたんですか？
はい、今センサー技術についてはご説明しましたが、あとはですね、やっぱり映像の部分の技術もすごくて、まあ、これはホークアイという会社が持っている映像解析技術。
ホークアイ、鷹の目ですね。
そうですね、まあ、これは日本のですね、ソニーという会社が2011年に買収した会社なんですけれども、でこの解析技術はすごくて、まあ、例えばボールとか、まあ、ボールの他にですね、プレイヤーの骨格情報まで3次元のデータとして、まあ、解析ができるので、まあ、それで、まあ、コンピューターグラフィックスができると。で、あとそうですね、このホークライという会社は創始者がですね、もともとは軍事的なロケットの弾道の、研究をやっていた方らしいんですね。まあ、その弾道 の、ね、研究がそのまま応用されたかどうかは分かりませんが、まあ、そういった非常にハイテクな研究をしていた人が、まあ、VAR の会社を作ったということなんですね。
まあ、ですから、はい、どうぞ。はい、
まあ、全体として大きくまとめとしては、やはりこう、はい、一番最初にテクノロジーがスポーツの世界に入ってきたところっていうのは、やっぱり陸上の100メートル走みたいなね、そういった競技だったと思うんです。
で、まあ、ゴールの時の写真判定っていうのがあって、
はいはいはい、
それで1位を、ね、決定したりしてましたよ ね、
でこれやっぱり人間がストップウォッチで測っていたんでは、まあ、ちょっと誰が勝ったか分かんないんで、はい、っていうとこから始まって、ただサッカーみたいに大勢でね、こうなんだろう、フィールドでもう混戦状態になって、でこう球技 まあ、球技であると、はい、でそういったと非常に複雑なスポーツですね、
うん、
でそこにまで今回こういった、まあ、ハイテクのテクノロジーが入ってきたということで、うん、もうすごく、まあ、スポーツ観戦が変わってきましたね。
確かに100メートルのようにこう単線的直線で行くのではなくて、サッカーは次の動きはどうなるかわからない、はい、極めて複雑な動きもしっかりフォローして判定ができるという意味では、はい、その技術というんでしょうか、テクノロジーはかなり進化しましたね。
そうですね。でやっぱりあのオフサイドの判定とかっていつも揉めちゃいますよね、
はい、
あとゴール判定についてもよくあの選手たちが、ね、こうあの審判を囲んでなんかね、はいはい、っていうような状況がよくあったのが、まあ、今回はこのハイテクのおかげでみんながその判定ですねに、まあ、あの満足すると、もうしょうがないやというですね、
はい、
そういう世界になってきてるってことですね。
さあここまで VAR にどういう技術が使われているのかを詳しく伺いました。この後ですね、我々の生活あるいは未来にどのように活用されるのかというのを伺っていきます。VAR に使われている最新テクノロジーがもたらす未来についてサイエンスライターの竹内薫さんにお話を聞いています。今回のその VAR に使われたさまざまな技術、スポーツでどんなふうな活用がされているのか、100メートル走で始まったというところでしたけれども、はい、その他テニスなども使われてますよね。
そうですね、あのねテニスは非常に今年はですね、まあ、プロの選手たちの日東 ATP ファイナルズという試合が印象的で、はい、あのこれはまあ男子のダブルスだったんですけれども、ネット際でなんかあのこうラケットを振ってボールに当たった瞬間に2回ボールが当たってしまったんじゃないかというような異議申し立てがあって、で主審はそれは分からなかったんですね、いや1回しか当たってないんじゃない、
大丈夫
なんじゃないって、ところが実際に VAR 使ってみたら、あの ラケットにボールが2回当たっていたということで、もう本当にこう試合のなんていうか流れを完全に変えるようなところで、まあ使われたと。でこれまでテニスでもですね、はい、あのネット際のそういったプレーについては、まあ、あの VAR は使っていなかったんですが、まあまあ、最近ですね使われるようになってきたということで、
これまであのインかアウト、あのラインの、ね、上にボールが落ちたかどうかというところではね、はい、見てましたけれども、
そうですね、
はい、
ただんだん応用が広がってきて、まあ、特にだからそういう意味では選手たちが、まああのまあ、非常にこう疑問を抱くようなプレーですね、
はい、
でそういったところにどんどん VAR が使われてきて、まあ、公正な、まあ、あの審判ができるようになってきたということですね。あとそうですね、まあ、野球とかアメリカなんかですとバスケットボール、フットボール、ホッケーといった、まあ、プロのですねリーグはほとんど VAR を使っていますね、はい、あとそうですね、まあ、ビデオ判定ということでは実はすごく古いのが日本の相撲ですね、大相撲ですね。
あ、
これはちょっと意外なんですが1969年から、
はい、
まあ、ビデオ判定が使われているということで、ある意味先駆的だったんじゃないでしょうかね。
あ、なるほどね、
はい、
でこれそれ話を広げてですね、我々の生活の中でこうした技術というのはこれからどのように活用される可能性があるんでしょうか、は
い、まあ、これ映像解析技術、はい、あとはまあセンサー解析技術、うん、でそれにまあ人工知能が組み合わさるということで、
その三位一体の運用ですよね。
そうですね、で例えばスーパーマーケットで、
はい、
まあ、あのお客さんが買い物袋に何を入れたかっていうのが、まあ、これがあの映像と人工知能で分かるわけですね、うん
うん、
となるとお店出るときにもうレジは通らなくてよいと、はい、
便利になりますね。
そうですね、あるいは日本は自転車の盗難が非常に多い国なんですが、
はい、
まあ、自転車にセンサーをちゃんとつけておけば自転車のまあ盗難も防ぐことができる。はい、あるいはそうですね、コンサートとかイベントの会場、ね、入り口がすごく混んでしまうんですが、
はい、
まあ、そこもやはりこう、まあ、センサーなのかどうか分かりませんが、映像かセンサーによって、まあ、そのチケットをいちいちですね、見せなくても入れたりとか、あとはコンピューターグラフィックス、今回ですね、リアルなスポーツのデータがたくさん集まってますので、まあ、それを使って、まあ、今後アニメとかゲームの映像がどんどんリアルになっていくとか、まあ、どんどん広がっていきそうですね。
その映像センサー AI の三位一体の活用、
はい、
今回のサッカーのワールドカップのカタール大会が出発点だったっていうふうに10年後20年後に振り返ることになるかもしれませんね。
そうですね、まあ、今回がきっかけ節目になったと言われるかもしれませんね。
わかりました。サイエンスライターの竹内薫さんに聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
7時40分になります。